月刊ゆきさだえさおのポッドキャスト。どうもシーラです。月刊ゆきさだえさおのポッドキャストです。このポッドキャストでは先日生放送でお送りした月刊ゆきさだえさおの模様をダイジェストでお送りします。ゆきさだ監督のラジオの世界へようこそ。月刊ゆきさだえさおのポッドキャスト。
FMK の第一スタジオから生放送でお送りしております。月刊ゆきさだえさお、お相手は私キベトショウと
シーラと
ゆきさだえさおです。
はい、FMK のホームページはブログも発信中、ポッドキャストも世界へ向けて好評発信中。
世界に向けて、
タンクマではゆきさだ監督の連載エッセイ映画のある生活2を連載中でございます。
はい、
今日はで、ね、プレゼントも出ますよ。
そうですよ、今月のプレゼントは、映画クローズドノートの DVD です。これは2枚組豪華、なんかいろいろついてますよ。分厚くて重いです。
スペシャルエディション
スペシャルエディションの方で、お高い方で、
はい、お高い方で、
もう特定映像も満載なやつですんでは
い、はい、こちらを監督のサイン入りでプレゼントいたしますので、皆さんどしどしご応募ください。宛先を言っておきます、はい、メールは監督アットマーク fmkumamoto.jp、 監督アットマーク fmkumamoto.jp、 ファックスは0963555200、0963555200。おはがきでも受け付けております。郵便番号 860-0001、 熊本市千葉城町 5-50 FM 熊本月刊ゆきさだえさおまでお送りください。ゆきさだ監督へのメッセージ、質問なども同時にお待ちしておりますので、
直筆サインでプレゼントされますからね。
はい、
なんか最近はね、ポッドキャストを聞いて、うん、結構ね、いろんな熊本以外の方からもお便りいただいてて、
もうね、競争率がね激しいですね。
だんだん皆さんのこうメッセージがそれ
そうそう決め手になりますからね。
クローズドノートに関してはこちらメールいただいております。
はい、ラジオネームコンバットナースさんです。クローズドノートを見て万年筆を買いに行ったミハです。映画に出てきた試作品の万年筆はオリジナルで作ったものなんですか？映画の小道具係ってとっても大変そうですけど、監督とはどんな打ち合わせをするんですか？やっぱ何度もダメ出しされたりするのかな。
クローズドノートって言うとやっぱ万年筆、
そうですね、ね、
影響受けますよね。
小道具決めきれないんですよね。
お
決めきれない
決めきれない、
まああんまり、
まあ、例えば万年筆を決めるときっていうのは、そのいっぱい持ってくるわけですか、う
ん、まあ美術デザイナーが、特にこの鈴木さんっていうね、今回クローズノートの美術デザイナーは全部こう細かくやる人なんでね、色味から何から、ただまあとはいえやっぱ小道具をやっていただいてる人にやっぱりある種のリスペクトもあって、彼ら彼女なんですけどがやってったことに対してのこういろいろなサジェスションがあったりするんだけども、まあ僕は基本的にはそのまあ美術監督、美術的なものっていうビジュアルはやっぱ美術監督が一番分かっていて、どういう映画にしたいかっていうのはね、僕はなるべく言葉で喋るんですね。
ほうほう、
なんでかっていうとそれは解釈なんですよ。さっきも言った通り、それぞれが監督であるわけですね、親方がね、でそれはね、解釈しないと面白くないんですね。だってこういうのしてこういう風にしてくれるとかっていう偉い監督もいると思うんですよ。でそれはどうしてもっていう場合、そうですよ、自分の例えば記憶をたどりたい場合はそれを再現したいという気持ちが生まれるからね、ただそれはそれじゃないですか、その記憶が達成できて一番納得するのは自分だけなんですよね、だからこれをね常に共有したいんですよ、どういうものにしたいかっていうことを常に考えていきたい、だからねそういう意味ではなかなか決めないんですよね、どうしたいですかっていうのが一番重要なんです。あなたがどうしたいのか、
美術監督が、
だから今回ノートを一つ決めるのにもものすごいパターンのノート作ったんです。
あれ重要ですからね、クローズドノートの中のノートは本当に、
で万年筆もそうですね、こういう万年筆がいいんじゃないかで、いろんな、要するに万年筆ってね、意外とこうクローズドノートの時散々喋ったんだけども、迎えしてもらうとやっぱり万年筆で、僕ねクローズドノートやって以来5本手に入れました、
万年筆を、
今もここに2つ持ってきてるんですけど、
これはね
映画監督ならでは、この万年筆はね、フェデリコ・フェリーニっていう名前の万年筆ですね、このね黒いくて太いんですけど、この何ですかね、これはデルタっていうね、会社がイタリアの会社が作った、でフェデリコ・フェリーニというモデルを作った、まあ日本のね、セーラーあたりが黒澤明っていうのを作ってるのもあってフェデリコ・フェリーニっていう、でも多分フェリーニも多分関連してるんだと思うんですけど、フェリーニのここに「ジンジャーとフレット」と「甘い生活」の
小さな絵が、
ね、小さな絵がねフィルムにこうあしらわれてるんですよ。フィルムの中に入って描かれてる。で周りにこうキャップのところにはこうフィルムのこうね、パゴレーションがある、フィルムのこうあれ装飾があって、やっぱねこれいいんですよ。やっぱりねこれはどうしても欲しくて出会ったんですけど、これはもういいんですよね。すごくあの太字でがいいなと思って書いたんですけど、これはね本当自分で気に入っていて、これとなんかねあのクローズノートやった時に万年筆のがすごく普及するためにね、万年筆大使っていうのなんかことをさせていただいて、その時にいただいたやつで、これもデルタなんですけど、ウィーっていうね、
オレンジ色がね、綺麗ですね。
これはあのクローズノートでサージーが扮するカエって主人公が持ってるドルチェビータミニっていうもののちょっと変形版で、ウィーっていうか形でちょっとここに丸いなんかこうのがついてて、それを開けると中にイタリア人らしいんですけど、中にこう赤いのが出てくるんですね。
なんでその赤いちょっとこうなんていうか、
これはね唐辛子なんですね。それが隠されていてキャップの中に、それは何かっていうと、まあそれ何だから、ウィーって何って意味らしいんですね。それ何って、でそれを開けてみると唐辛子で、唐辛子って魔除けらしいんですよ。
まあお守りみたいな
もん、お守りですね、イタリアでは。
ペン刺して
あの刺してながらそういるっていう、
別にそこはなんか必要な部分じゃないですからね。
日本人ならなんか返しんとか入れそうですよね。
そう、それがやっぱりねイタリア人らしくて、これもいいですよ。
かわいいそれ、色がねまたね鮮やかでいいですよね。
書き味がいいわけですね。こうサインとかも書きやすいっていうか、
最近クローズドノートを見たらやっぱり万年筆一本欲しくなりますもんね、
欲しくなりますもん。私も行きましたもん文房具屋さん。
本当そうなの、あの万年筆で、まあね万年筆って意外とこう自分にこう手に馴染むとね愛着があるし、でねこれね、これカートリッジ式だったりするんですね、このウィーっていうのは。でこのフェデリコ・フェリーニの方は吸入式なんですよ。
あ、はいはいはいはい、
やっぱ万年筆はねやっぱり吸入式で、感じた時になくなったりするのね。まあでもそれもよしと、そうそう、僕は2本だから持ってるんですけど、で、ね、色もねいろいろあって、セピアカラーとかね、
あインクの色
が、この間プレゼントいただいたのがレンブラントっていう名前の、こう名前レンブラントっていう名前のそのインクがあるんですよ。
画家のレンブラントから来
てる、セピアなんですね。ものすごくいい色、
おしゃれ、
これはいいなと思って。でもそういうのがやっぱりあるから、万年筆愛好家にとってはねやっぱね何百本持ってる人もいるっていうぐらいだから、でもねいいんですよ。でも年代が例えば希少価値もあるし、やっぱ嗜好品なんでね、やっぱねこういうのはねやっぱりいいですよね。意味があるし、あと例えば自分の名前が彫ってあったり彫ってなかったりする、これは彫ってないんですけど彫ってあったりするじゃないですか。僕のイメージではこれ愛ゆきさだって書いてあるんですね、伊沢ゆきさだ、イニシャルの愛があってゆきさだって彫ってるんですけど、これを例えば自分の子供がなんか大学に入ったとか、高校に入ったとか入学したらあげるとするじゃないですか、僕のイメージはその下にうちの子供の M 雪貞って彫ってほしいんですね。そうするとずっとこう歴代の自分の血のこう次の代にこうつながっていくっていうかね。最初のイメージは僕はあの時計でそれをやりたかったんですよ。時計ってねやっぱ60万とか70万とかするじゃない、高いものだからやっぱ一生ものなんですね、自分にとってはね。それをあげるっていうのはやっぱり青少年にそれをあげるっていうのは意外とどんなもんかなと思ってて、そしたら実は万年筆だと10万ちょっとで、高くても10万ぐらいでしょ、まあもちろんピンキリですけど、200万とかするのもあるし、1000万する万年筆ももちろんあるわけだけど、ただやっぱり普通にいい万年筆は5万円ぐらいでも3万円でも1万円でも買えるし、そういうものをこうね伝授していくっていうのはね、ある種の精神としてはいいな、
いいですね。書くことってずっと続けていきますからね、
なかなかこう本当にやっぱり大事なことを書くときは手で書きますから
ね。そうですね、そうそうそう、確かに確かに、
本当にそうなんだ、あのやっぱり今やっぱりパソコンでね、でやっぱりなんだろうな、本当の字を書いてまで伝えたいことっていうのはやっぱりすごく重要で、今やっぱりパソコンの時代になって、特に無責任にこう投稿もできるし、あのでそこにはやっぱり悪意も本音もあると思うんですよね。でもそれって言ってるだけじゃ何も変わらないから、 やっぱりそれはやっぱりこうと分かり合えるために、なんか本当は特定の人がいてその人に伝える何かを書くとか、なんかそういうことっていうのはやっぱすごく重要だなってやっぱ思うようになったっていうのはね、ありますよね。でクローズ、もう本当クローズノートはそういう話、映画なんで、見てない人はぜひ
ぜひ見てください。
DVD が、
はい、
は
あ、プレゼントもねありますから
。お待ちしておりますよ。
お待ちしておりますよ。
さあメールの方もう一つ来てます。
はい、シネママネシさんです。雪貞監督は映画のキャスティングの時にはどんな風に決めているんですか。その人の出ている映画やドラマをチェックしたりするんですか。役者じゃない人を俳優として起用したりするってこともあるんですか。野球選手とか引退後に俳優になったりする人もいますよね。
ああ、いますね。あの坂東さんなんか、
あ、そっかそっか、
そうだそうだ、江夏さんもやってましたよね。
そうですね。そういうキャスティングってどういうふうに、やっぱり
キャスティングはだからさっきも演劇をね、見に行ったりとかするときにやっぱり思うし、最近ね僕ね、ある女優さん、気に入ってる演劇の女優さんがいてね、内田千佳さんっていう人いるんですね、うん、内田千佳っていう字は字王の字っていう字書くんですけどね、このね読めなかなか読めない字なんですけど、内田千佳さんっていう女優さん、最近仕事したい人いますかってインタビューされたんで、内田千佳さんって言ったら、原稿が上がってきたら、そのインタビューの原稿が上がってきたら、それはカットされてたんですね。であんまり有名じゃないからなんです、でその人は演劇を知らないから、テレビとか映画に出てる人の名前を言って欲しかったの、で僕はただ単純に昨日見た演劇とか、最近その内田千佳っていう人の芝居を見てて、あ、すごくこういう人が映画に出たら面白いのになって思うような若手の女優さんなんですけど、なんかそういう意味で言ったんだけど、だ意外とそういうところからこうある種のマスコミの操作というかね、みんなが知ってる人が言われるのがいいわけで、でも知らない人をこう発掘するっていうのがね、本当は映画とかはそういう役割をするっていうね、例えば世界の中心ある叫ぶの長澤まさみちゃんなんかは、最初僕はなんかね、彼女だって思ってなくニュートラルにいたんです。例えばその時にいろんな、その頃ね、同じ年代の今女優さんいっぱいいるじゃないですか、活躍してる、その中の人の名前も上がったりとかしながら、でそ なぜならその人たちの有名だったからです。ただ長澤まさみの芝居をロボコンっていうね、古村君の映画を見た時に、あ、いいなと思ったんですね、正直、でぜひ東宝の映画だし、東宝の女優さんだから会ってほしいって言われて、会った時にものすごい良かったんですよ。でそこで勝負できるのは一番いいわけですよね、あんまりこう手垢がついてない印象がないでしょ。今はもう、今長澤まさみって言ったらいろんな印象があるわけですけど、もちろん有名になったからね、でそれはそれで彼女たちのプレッシャーもありながら乗り越えなきゃいけないものもあって、どんどん良くなっていくわけだけど、その頃はまだそういうんじゃないから、やっぱそういうキャスティングほどやっぱり観客に訴えかけるものは大きいんですよね、うまくいった時は。世界の中心ある叫ぶが良かったのはやっぱり長澤まさみと森山未来っていうね、ある種印象のない人たち、まだこれからだなっていう人たちがああいうふうに主役として抜擢できるっていう良さがあったんです、あの映画は。だからそれなりのヒット作になったっていうのも、実はものすごくこう印象のが強い人をキャスティングしてたら、ああならなかったかもしれないっていうのは僕はすごく思うし、だからそういうところですね。あとは組み合わせですよね。例えばその後の吉永小百合さんの北の瀬の庭をやるとき、もちろん吉永小百合の主演の映画なんだけど、そこに吉永小百合さんと同じ画面の中に阿部サダヲがいたらいいなと思ったんです。
はあ。
大人計画のね、
はいはい、
阿部君はもうとにかく演劇見ててすごい良かったし、で CS の番組で、あ、 BS の番組でちょっと仕事したことがあって、出てくれるといいな、うちも近いしなって、一緒に住んでる家が近いんですけど東京でとか言って思ってたら出てくれて、それはやっぱりねいいんですよ。それはある種のこうバランスが取れてない良さってあるでしょ、はみ出してる感じ。でもねやっぱりね、上手い役者さんたちなんで、そういうところでガチンとこうハマるとね、やっぱ僕の心としてもなんかあるところに行けたなって感じがするっていうか、収まってないっていうかね。
キャスティングってなんか本当になんか我々は結果しか知らないけど、ね、画面になったものしか知らないけど、その前いろんなことをやっぱ考えてされてるんですね。確かにあの殿が来るぞって走ってくる安倍さんのシーンはすごいあの映画の中でも印象的に残ってますもんね。
いや、月刊雪貞勲のポッドキャストいかがでしたか。月刊雪貞勲では皆さんからのメールやお便りもお待ちしています。 監督アットマーク FM 熊本 .jp、 ファックスは 096-355-5200、 おはがきは郵便番号 860-0001、 熊本市千葉城町 5-50、FMK 月刊雪貞勲の係まで。プレゼントも用意して待ってます。以上、シーラでした。